皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日はですね、また、一人ごとというか一人で、今から14分話をさせていただきます。今日のテーマはですね、ちょっと難しい問題かも分かんないですけれども、世界の中の日本、米中対立の中での日本の役割ということで、お話をさせていただきたいと思います。ちょうど100年前にですね、中国共産党が、結成されて、それでこの前7月に入って、最初にですね習近平国家主席が、中国共産党あるいは中国のこの考え方ということで、話を、されましたので、それも含めてですね、その前に、菅総理がワシントンに行かれたり、ムン・ジェイン大統領がワシントンに行かれたり、中国に隣接する国2つですねが、バイデン新政権の最初の国家主席で、代表であるということで、その中で、とりわけですね中国が最も、議題に挙げてほしくなかった、台湾問題をですね、日本と韓国がですね、議題に挙げてアメリカと話し合ったとということでですね、いよいよこの東アジアもですね激動というか、米中の対立というかディカップリングが、起ころうとしている状況の中でですね、ちょっと、私もアメリカのブルックリンズ研究所等のシンクタンクで勤務したもうだいぶ前の話ですけれども、だいぶもうその時の感というのはもうだいぶ狂ってると思いますけれども、一人なんで、じっくり考えてみたいと思います。とりあえずそのあと G7 の会議が、イギリスで開催されて、イギリスそして G7 のフランスドイツイタリア、カナダ日本なりですね、アメリカそういう国々がバイデン大統領の考え方とりわけ、中国に対して、どのようなプレッシャーをかけていくかということでこう話し合われて、もちろんバイデン大統領にとって最も重要な議題は対中国に対して外交安全保障経済そしてテクノロジー社会すべての分野においてどのように多国間協力を結ぶかということで、当然日本は日米同盟という基軸がありますので、アメリカが言った通りですね、中国に対してインド太平洋を開かれたインド太平洋ということで、プレッシャーをかけるやり方、ドイツのメルケル首相なりはですねやはり、こういう国際情勢を語るのはアメリカ抜きでは、中国抜きではできないということで、G7 という国々、考えてみますと、日本抜けて全て白人国家です。日本だけが、アジアの代表という一国なんですけれども、アジアの代表というか非白人なんですけれども、ドイツの方はですね中国のことを、言ったと。でフランスのマケロン、大統領はですね、アメリカの道、アメリカにはアメリカの対中国の考え方があるということ、そして中国は中国の考え方があるということ、だからフランスは第三の道、米中の対立の中でですねそこに入っていか、行きたくないというような、主張をされたと。それで、G7 は、先の、前大統領トランプ大統領と違ってバイデン大統領の主導そしてジョンソンイギリスの、主導の下でですね、それなりにうまくいったと。でその後、バイデン大統領はジュネーブで、プーチン大統領とこうも会われたんですけれども、その時一番大きな問題は、サイバーの問題で、いわゆる技術米ソの、米ロのですねアメリカとロシア の、 そのサイバーなり、ハイテクの対立あるいは、人権問題ですね、 ロシアの人権問題についてこう話し合われたということなんですけれども、まあ、プーチン大統領は、まあ、いわゆる、まあ、バイデン大統領も上院で長くやってこられたんで、ポリティシャンとして非常に、経験豊富な人ですけれども、まあ、なんといってもプーチン大統領は今まで世界の首脳とあれできていろんな議論されているということで、まあ、プーチン大統領のペースで進むかなと思ったんですけども、やはりそこはバイデン、大統領の、まあ、いわゆる周りには非常に優秀な人がいるんで、まあ、ロシア側もですね、まあ、バイデン大統領に一目置いてたというか、大体、プーチン大統領は約束の時間を遅れてくるという、まさに、巌流島の戦いというんですね、佐々木小次郎と宮本武蔵の一歩ずらすというやり方を今まで、たまにされてきたんですけど、今回はバイデン大統領に対してはもう時間通り来て、かなり二人で突っ込んだ議論されたということであります。まあ、これがですね、今アメリカの対中国に対する、考え方で、特に台湾問題、そして今香港のリンゴ日報なりですね、新聞、香港には言論自由がなくなったということで、中国側がどんどん締め付けているという状況の中でですね、でこれで、共産党、中国共産党100年、100周年ということで、これを考えてみますとですね、習近平国家主席がまず言われたのは、この100年前は、中国は非常に、悲惨な状況であったと。しかし、この100年を経て今中国は第二の世界、まあ、経済大国になって、軍事力もすべて強くなりつつあると、そして、マルクス主義、あるいはレーニン主義、あるいは毛沢東主義、あるいは鄧小平、中国の、まあ、科学的な考え方ですね、そういう考え方をこう述べられて、毛沢東のあと鄧小平は、まあ、いわゆる中国というのは解放ということで開かれた中国で、教訓としてですね、アメリカと敵対するより調和していった方がいいということで、ずっと中国は、解放を、開発を、経済発展をですね、遂げてきたんですけれども、それを継いだ、江沢民も胡錦涛もですね、その路線に行かれたんですけれども、習近平国家主席に関しては全く、鄧小平の路線と違う方向に行ってると、まず台湾問題に関しては徹底的に、軍事力までいかないけれども絶対こう重要視していくと、一国で二つの体制あるんだけどということですけれども、香港を見てもマカオを見ても、中国が非常に、干渉していると、そのように考えると、非常に怖い状況になりつつあると。でここでですね、世界の中の日本というか歴史をもう少し長いスパンで見てみると、200年前のこの地域というのは中国、インドが世界の GDP の 50-60% を占めてて、産業革命前とかのその時期に関してはですね、圧倒的に、アジアが世界の中心であったという、これは現実なんですけれども、しかし、それから100年経った時点でですね、1920年代、この時点 を考えますと、日本は日清戦争に勝って、日露戦争に勝って、第一次世界大戦に勝利したって3連勝、そしてその勢いで大陸にこう出ていったと。でそれで、結局、中国、そしてアメリカ、アメリカに、敗戦してですね、それから同時に1945年の時点で共産主義封じ込み政策という、ジョージ・ケナンのエクス論文にもあるように、共産主義を封じ込めるために日本を援助する、助けるということで、そのおかげで日本は軍事力に、お金をつぎ込むことなしに、経済に特化して所得倍増とか、ずっと強くなっていったというのが歴史がある。でその後すぐですね、 朝鮮戦争が1950年に勃発したり、元日本の日韓併合とか台湾もそうですけれども、日本の領土やったところが非常に揉めてる時ですね、日本は経済成長をしていったと、まあ、アメリカの傘の下、核の傘の下でですね、発展していったという、まあ、この、まあ、歴史があるんですけれども、考えてみるとですね、まあ、中国の今回100周年の共産党のメッセージの中にもありますように、まあ、いわゆる、かつての強い中国に戻るとかですね、アメリカに対抗するとか、アメリカの考え方というよりか、社会主義の、市場経済というような、まあ、考え方とか含めていくと、ますます不安材料がですね、広がっていって、アメリカと日本が、まあ、こう一緒に組みながら、あるいはクアッドとか言いながらインド、オーストラリア、組みながら、中国に対抗するやり方っていうのは、本当に正しいかどうかですね、まあ、これは、まあ、例えば50年後、今から50年経った時にですね、このあり方を検証した場合にですね、全くどういう形になるかですね、まあ、まあ、想像できてもですね、どうなるかわからないという。だから今ある、まあ、日本の、外交安全保障、あるいは経済ソフトパワー、すべて、知恵を絞ってですね、この地域の今ある姿、安定について語る必要があると思うんですけれども、ということで、もうあと2分になりましたんで、今日は今ライブでスタジオから放送させてもらってるんですけれども、まあ、来週の分も収録しますんでですね、この世界の中の日本、米中の対立の中でということでですね、後半、まあ、まとめに入りたいと思うんですけれども、まあ、今日はですね、こうして、久々に一人で、まあ、僕のもともとの専門は、外交安全保障、特に東アジアのチャイナ、ジャパン、US ということでですね、まあ今の地政学的変化、情勢を、まあ、分析してるんですけれども、やっぱり中国のこの共産党100周年、あるいは、バイデン政権の在り方、多国間協力、まあ、様々なですね、あるいはコロナの問題、地球環境問題、日本の人口構造の問題、中国の問題、まあ、様々なことを考慮するとですね、まあ、いろんなこうオプション、考え方がある中でですね、明確に日本のグランドデザインというか、ブループリントというか、まあ、進むべき道をですね、ゆっくり、まあ、考える時期が来ているというふうに、思います。はい、ということでですね、まあ、実はこれパワーポイント作ってまとめてるんですけれども、まあ、一切パワーポイントとか見ればですね、ラジオですから面白くないんで、自分の今このマイクに向かって考えるまた、考えるま一人ごとでお話しさせていただきました。はい、今日は中野タムスの一人ごとで、大阪学院大学経営学部中野タムスでした。また来週よろしくお願いします。